この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。さてさてさてですよはい、前回前々回とお聞きいただいた方にはご存知の通りですね、今回もハッシュタグ大運動会開催していきたいと思います。では早速ゆるとゆるとお付き合いいただければと思います。どうぞ。続きまして、演劇ラジオかまさまさんからいただきました。今週聞いたポッドキャストの中ですね、たくさんあげてらっしゃる中におべふた入れていただいております。大運動会と39箱目から41箱目ということで、たくさんお聞きいただきましてありがとうございます。そして祝1周年大根さんの名前募集中というメッセージもいただいております。このね、大根さんの名前募集の企画はですね、かまさまさんのご提案から生まれた企画ですので、本当にありがたいの一言につきますね。ありがとうございます。4月30日までですね、募集しておりますので、ぜひぜひどしどしご応募いただければと思います。お待ちしております。はい、かまさまさんありがとうございます。続きまして、椿雷郎さんからいただきました。遅れましたがお誕生日おめでとうございます。新しい1年になりますようにといただいております。はい、ありがとうございます。ツイッター上でもですね、直接お返事させていただいたんですけれども、いつも私が冒頭で言っているこの言葉をですね、ライドウさんにも言っていただけたということで、大変嬉しかったです。これからもですね、ゆったりまったりゆるとゆると続けていければと思っております。はい、ライドウさんありがとうございます。続きまして、千早さんからいただきました。41箱目拝聴しました。1周年おめでとうございます。新しい1年になりますようお祈りしております。エアの跳びいいですね。私も今回の騒ぎで運動不足を極めていますので、やってみたいなと思いましたといただいております。はい、千早さんにもお言葉いただきました。嬉しいです。ありがとうございます。でまた別でですね、こんなんやってますみたいなことで、ラジオ体操とか、あと千早さんはスクワットをされているとか、あと綾菜さんは壁で腕立て伏せをされているとか、皆さんね、こういろいろ工夫なさって運動されてるんだなっていうのを、こうふむふむと参考にさせていただきました、ね、少しでもね、体を動かして心と体のリフレッシュになればなと思います。はい、千早さんありがとうございます。続きまして、もちさんからいただきました。37箱目拝聴。シャワーヘッドのコスパすごい、使い心地も良くて、ガス代がそんなに下がるなんて、いい買い物をするとテンション上がりますよね。僕がというより、営業先のお客さんが購入していていいなと感じたのは、静音のマウスとキーボードかな。静かな仕事環境いいですよといただいております。こちら今更ベストバイの回をお聞きいただきました。もちさんにもシャワーヘッドにご反応いただきましたね。本当に衝動買いだったんですけれども、あれはいい買い物だったなと思います。そしてもちさんからおすすめいただいたのが、静音のマウスとキーボードですね、おすすめしていただきました。このマウスとキーボードの音っていうので一個思い出したのが、昔とある事務所で仕事をしていた時に、パソコンを使う仕事をしてたんですね。でその時に、周りでもちろんカチャカチャカチャカチャ音も聞こえてるんですけれども、その中のある方がですね、そんな漫画とかそういう何別の世界の話ちゃうのっていうくらい、こうエンターキーをターンって押す人がいて、もうそれがね、どうしてもこうそういう音が鳴るキーボードだと気になる時ってすごく気になってしまうので、あ、そういう静かなねキーボードっていいなと思いました。今はね、あんまりパソコン使う機会がないんですけれども、またですね、そういう時がありましたら、そのね、音にも 気を使って選んでみたいなと思います。はい、もちさんありがとうございます。はい、引き続きましてもちさんからいただいております。38箱目拝聴、旦那さんお誕生日おめでとうございます。プレゼントグッドチョイスです。僕は妻が選ぶ財布やネクタイ、手袋がもらって嬉しかったです。僕も幼少期電気めっちゃ読んでました。今や内容は全然覚えてないけど、初恋の話、これはほっこりしますね。僕の初恋は、あ、文字数といただいております。初恋の話めっちゃ気になるじゃないですか。またいつかどこかの機会でお聞かせください。そして旦那さんのお誕生日お祝いいただきましてありがとうございます。もちさんは奥様から財布やネクタイ、手袋をもらわれたことがあるんですね。うん。そういえば財布とか、あ、ネクタイはねあげたことあるんですけれども、財布や手袋っていうのはプレゼントしたことがなかったです。はい、ご参考にさせていただきます。ありがとうございます。もちさんも電気読まれてたということで、うん、私もねもうすっかりね忘れてしまいました。もう二十何年前の話なので忘れてしまったんですけれども、この子供の時に読んだ本って前も言ったかもしれないんですが、大人になってからね読んだらどんな風に思うんだろうなっていうところもあります。うんうん、初恋の話はぜひいつか聞かせてください。はい、もちさんありがとうございます。続きましてゆうすけさんからいただきました。乾物いいですよね、和の味って感じで好きです。裏技に成功した鬼おろしさん、状況はふんわりですがお気持ちはすごく伝わってきました。余談ですが、昔国語の教科書に乾物屋さんの話があって、その店内の様子を書いた文章が好きでした。なんてお話だったかなといただいております。はい、42箱目ですね。乾物が好きでということで、塩昆布の裏技のお話をさせていただきました。リンクも貼っていただきありがとうございます。この昔ながらの味付けといいますか、お砂糖とお醤油とみりんとっていうね、こうほっこりする懐かしい感じもする味付けなので、私もすごく好きなんです。もうね伝わるかなって言ってたんですけれども、状況がふんわり伝わったということでよかったです。あと気持ちも伝わったということでよかったです。ほっといたしました。でですね、この国語の教科書のお話、乾物屋さんのお話って書かれてるんですが、うん、これが、あ、どんなあったかなと、どんなお話だったかなと思って、どうしても思い出せなくって、ちょっと調べてみました。そうしましたら、出てきたのが、なんだっけ、あれ、なんだっけ、調べたのに、ですね、あれ、少々お待ちください。そう。メモをちょっと見ますね。あった。6月のハエ取り紙というお話がヒットをしたんですね。こちらが高円寺純情商店街という小説の一節一章にあるお話で、その主人公のうちが乾物屋さんで、その主人公とその周りの人を巡る物語ということで見つけたんですけれども、こちらでしょうか。もしですね違ったらすみません。でこの話もねすごく気になりましたし、そのゆうすけさんがねお好きっていう文章がどんな文章なのかなっていうのがすごくすごく気になっております。はい、またよろしければ教えていただければと思います。ゆうすけさんありがとうございます。続きましてあやほさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストですね、またまたたくさんあげてらっしゃる中におべふた入れていただいております。あ、今こうパッと目についたのが、おべふたの下にベリーダイというねハッシュタグがつけてらっしゃるんですけれども、こちらトラベリングダイスさんが最近始められたポッドキャストかなというふうに思います。うん、急にお名前を出してすみません、聞かれてないかもしれないんですけれども、ちょっとね最近このお見かけすることが多いので気になっているポッドキャスト番組さんですね。はい、あやほさんいつもお聞きいただきましてありがとうございます。続きましてちはやさんからいただきました。42箱目拝聴しました。塩昆布我が家もたくさん使いますが、業務用はなと思っていたので本当にありがたかったです。塩昆布と昆布塩に分けるやってみます。キッチンペーパーはサラサラしたタイプのでやるのですね、伝わりましたよといただきました。 はい、千早さんも塩昆布ご家庭で使われるということでお役に立てたみたいでよかったです。そう、キッチンペーパーってずっと言ってたんですけど、あれですよね、キッチンペーパーじゃなくてサラサラしたっていうのはクッキングペーパーですね。クッキングペーパー、クッキングシートですよね。キッチンペーパーはあのロールはどっちもされてるか、なんて言ったらいいんですかね。そうです、うん、クッキーとか焼くときに天板に敷く方のクッキングペーパーだと、こうよりね塩がこうつきにくくって瓶の中に入れられると思います。はい、千早さんありがとうございます。で、最近ですね、その順調に塩昆布消費しているんですけれども、最近やってみたのがきんぴらごぼうに、あ、きんぴらごぼうじゃないけどきんぴらに塩昆布を入れるっていうのをやってみました。非常にこちらも美味しく仕上がりましたので、よかったなと、塩昆布の活用法がまた一つ見つかりました。はい、千早さんありがとうございます。続きましてアポロさんからいただきました。4月18日に楽しく拝聴したポッドキャストの中にですね、オベフタ42箱目入れていただきました。ありがとうございます。なかなか聞いたことがないポッドキャストを聞かれているので、いつも気になりながらこのハッシュタグを拝見しております。はい、ありがとうございます。続きましてピエール加藤さんからいただきました。時刻表を担ぐ徹子になるという予知夢かもしれませんね。昆布塩と塩昆布に分かれるのがすごく嬉しそうですね。音声だけで伝わってきます。久々にモノ過去ティファールさんにも律儀にお礼を言う鬼おろしさんにほっこりといただきました。はい、こちらも42箱目ですね、お聞きいただいております。そう、最初に最近見た不思議な夢ということで時刻表を担いだ夢を見たんですっていうお話をねしてたんですけれども、徹子って鉄道が好きな方、鉄道マニアの方々の女性版徹子さん、なんか今まではこう時間に追われてるのかなとかね、そういうちょっとマイナスじゃないんですけれども、そういうね感じのイメージだったんですけれども、徹子になるっていうのはなかなかこう夢があると言いますか、その発想はなかったと思いました。そして音声でいろんなことが伝わったということでよかったです。嬉しかったんですよ、それが伝わったということで、もうそれだけでよかったでございます。ティファールさんとかですね、炊飯器さんに限らず我が家の家事はあらゆる家電さんによって成立しておりますので、本当に我が家にある家電さんには感謝感謝の毎日でございます。またですね、そういう家電を作ってくださっている企業の皆様にもですね、もう感謝感謝の毎日でございます。はい、ピエール加藤さんお聞きいただきましてありがとうございます。はい、といったところで今回はここまでとさせていただきたいと思います。いつもですね、たくさんのメッセージ本当にありがたく読ませていただいております。またお聞きいただいている皆様のおかげでですね、このお弁当の蓋もゆるとゆると続けることができております。ありがとうございます。また次回からはですね、通常回として、気になること、好きなものなどをですねお話ししていきたいと思います。何のお話をしようかなとこちらもいろいろ考えておりますので、お待ちいただければ嬉しいです。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でも気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋@gmail.com、 お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、オベフタは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはオベフタ、オベはひらがな、フタはカタカナです。ハッシュタグをつけてメッセージいただきますと、今回みたいにですね、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきます。ぜひぜひお気軽にお送りください。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。